What's up, everyone? 皆さん、こんにちは。今日ですね、スペシャル、生レコーディング、そしてですね、ポッドキャストの、収録を行いたいと思います。あと6時間にですね、迫った、NBA プレーオフ2017。果たしてどのチームが優勝するんでしょうか、KM と、しっかりじっくり、検証していきたいと思います。ゲストの KM です。よろしくお願いします。
お願いします。
どうですか。
いやープレオフですね。
はい、
いやーもうこの日のために1年間仕事してきた感じですね。
おお、まあもちろんね、君のチームもあのプレーオフ無事出てますので、
はいはい、
ちょっとそこら辺はワクワクしてるんじゃないですか。
もちろん、うん、ワクワクしてますよ。
あ、なるほど。
はい、
わかりました。じゃあちょっとさらっと聞きたいんですけど、
はい、
なぜハーデンが MVP と思うか、そこをちょっと説明してもらっていいですか。ゲーム的には。
まあ個人スタッツがまず素晴らしいっていうのがあるんですけど、
はい、
得点ランキング2位のアシスト1位っていうのが、まあ、素晴らしいっていうのがあるんですけど、はい、ハーデンそもそも今年になるまでポイントガードやったことがなかったのに、今年いきなりポイントガードやって結果を出したっていうのと、それからまあロケッツのオフェンス今年すごいじゃないですか。
すごいすごい。
まあなんか歴史的な数字残したらしいんで、僕ちょっと覚えてないんですけど、
うん、
なんかすごいですよね、
うん、
だからまあ個人もすごいし、そのチーム、まあ、成績、シーズン成績もそうなんですけど、まあ、そのチームの底上げに一役買ってるっていうのではハーデンの右に出るのっていないんじゃないかなと思うんですね。
なるほど、
うんうん、そうハーデンすごい、
そういう感じ。
そうそうそうそうそうそう。まあだからラスのトリプルダブルもめちゃくちゃすごいと思うんで、
はい、
まあ、ラス MVP ってなってもそれは文句はないんですけど、
はい、
ただ個人の成績とそれからチームに与えた影響って意味ではハーデンが一番かなと思います。
うん、なるほど、うん、あとダントーニーがなぜコーチオブザイヤーか説明してもらっていいですか。
ダントーニーそもそも去年までヘッドコーチお休みしてたじゃないですか。
うん、
てか僕ダントーニー行くの反対だったんですよね。もうそんな昔の人呼んでも意味ないよって。
おお。
ただそれがまあまずハーデンに言うこと聞かせてポイントガードやらせたっていうのもすごいですし、
うん、
で、まあリーグ3位かな今年は、
うん、
1年目でリーグ3位っていうのも快挙でしかないと思うんですよね。
なるほど、
うん、そう、まあ、ハーデンと同じ理由もあるんですけど、
うん、
まあ、ロケッツまた今年歴史的なチームになってると思うので、そういった意味でもまあ甲子園は取れるかどうかわかんないですけど、まあ、本命と言ってもいいのかなと思いますね。
ちなみに記者、ESPN の記者が発表してた何人かはダントーニーって言ってたよ。
あ、本当に。
可能性は十分にあると思います。
うん、そうそうそうそう。
で一応ヒューストンは、スリーピートの確率可能性があって、そこの MVP、うん、コーチオブザイヤーとシックスマンのエリック・ゴードン、これが、まあ、可能性を秘めてるっていうところですね。この、
うん、まあ多分ないと思いますけど。
あ、なんでシックスマン誰になる。
いやでもシックスは多分ゴードンだと思います。
あ、そのコーチ前夜がないってこと。
コーチが違うかな。
2番目に挙げるんだったら誰なの、コーチオブザイヤ
ー。うーん、僕ね、あれでもいいと思うんですよ。なんだっけ、
スポルストラ。
あ、そう、スポット。あとどの番。
あ、どの番、
うん、
どの番、
うん、
あのトニトニ、
まあ、あとは
トニトニさんみたいな髪型の。
そうそうそう、背景はね。
え、なんで。
いやだって KD 抜けたんですよ、あのチーム。
それで47勝したってこと。
そう、
うん、なるほど。
そういう誇張材料もあるんじゃないですかね。
うん、どう見るかよね。
というと、
どう見るかよね。その例えばほら、あのその OKC に対してどう見るかによって全く変わってくるよね。だ、例えばその KD が抜けたのにこれだけ頑張ったラスって言い方もあるだろうし、
うん、
だからそこを評価しない人もいるからね、実際アメリカでは。
ああ、なる、うん、まあね、あとまあそう、スティーブンスもね、
うん、そう、俺がはい、どうぞ。
いや、セルツ1位になると思ってました。
いや、全く思ってないね、それは。
うん、
だけどこれだけ不安になる1位はないよね。
まあね、そうそう、
俺はほら1回1試合見てるから向こうで。
ああそうかそう、
実際に見てて思ったけど、やっぱこれはちょっと優勝するチームじゃないなと思ったのに、うん、まあ優勝し、優勝っていうか1位まで来たっていうのは、まあシーズンに関してはすごいじゃないかなと思うけど、うん、よく、うん、まあなんかどっちかっていうとどうしてもやっぱりそのほら全体のウエストがその何かなんかそのセルツがこう1位をつかみ取ったっていうイメージは正直ないんだよね。
だから的に消極的な1位ですよね。
そうだから、あのキャブスが滑り落ちて、であのウィザーズもあんま良くなかったから最後は、ね、
そうそうそうそうそう、
で2チーム、その2チームが1位を奪えるところを奪わなくて、まあ、結局セルツがなんとなくそのままこうステイしたみたいな、うん、ちょっとそういうイメージがちょっと強いかなとは思いますね。
まあそうね、うん、立派ではあるけど、
うん
うん、まあわかる、うん、
まああの勝利数、あの MVP に関しては俺勝利数は結構大事にしてるんだけど、やっぱりそのまあ俺がツイートしたけど、あの優勝する可能性のないチームから MVP は出るべきじゃないと思って、なんかコンテンダーじゃないってこと、うん、で OKC は間違いなく俺はコンテンダーじゃないと思って、
うんうん、
まあ、そこから MVP を狙あの出すっていうのはちょっと俺にとっては非常にこうあのすごく難しいところがある、まあ、もちろんその前置きとしてはそのトリプルダブルだし、個人の成績としては史上最高の個人スタッツのシーズンだと思ってるんだけど、
そ、まあ、その前提はあるけど、うん、例外なんですよね、
うん、まずは。であともう一つがやっぱりそのなんだったっけ、どこだったっけ、あそうそう、あのヒューストンが、ヒューストンはリーグ全あのだからヒューストンとあの OKC って3位と6位でしょ、ウエストだったら、
うん、
でも勝利数を全体から見るとヒューストンは全体の3位なんだよね、リーグの、
うんうん、
で OKC はリーグの10位なんよね、
うん、
だからやっぱそこがちょっとこう、まあ、まあね、ちょっと難しいなっていうところはあるので、
本当すごいんですけどね、
うん、だからどうしてもやっぱりその河合とハーデンうーんとかそこら辺をちょっとどうしても見てしまうなっていうところ、
僕ね今年 MVP ハーデンとラスのダブルかなって思うんですよ。
うん、高 MVP ってこと？
そうそうそう、
おお、それを予想して
る、それが一番収まりが良くないですか。
おお、
なんかあそこまでラス盛り上げておいて何もありませんっていうのはなんかやりにくい気がするんですよね。
うん、でもあの例えば選手とかの投票だったらもうぶち切れラスだと思うけど、
うん、
リアルな話どうなるかって言ったら多分ハーデンだと思うよかも、これは、
うん、
あの話を聞いてる感じだとね、
うん、
そのやっぱりそのほら数字をさらにこうあれ していくとその掘り下げていくと、
うん、
やっぱり河合とハーデンがやっぱりすごい、
まあね、そうね、
まあそのディフェンスもそうだしやっぱりネットレーティングもそうなんだけど、
うん、
その彼らがボールを持った時、彼らがオンコートにいる時の前の選手のパフォーマンス、それが勝利に結びついてるかっていうのと、まあ多分そういうちょっと感じだとそういう、空気感は感じてる
ところですね、うんうんうん、まあそうね、うん、
だけど俺はまあまあハーデン、ラス、カワイ、誰でもまあ誰が取ってもまあおかしくはないと、
うん、そうそうそうそう、
だからウエストブロックになった時におーちょっと待てよウエストブロックとは思わない
とはならない、そうそうそう、
うん、それは誰もならないと思うんだけど、
うんうん、
そうそうそう、まあそういうちょっとこう、まあだからまあでもそのまた全く別の意味になる、例えばラスがいなかったらさ OKC はもう10勝15勝しかしないとかなんかそういう話もあるしでも逆に彼がそのどこまでその周りを良くしてるのかっていうのはそこら辺もちょっと数字的に分かんないから、
うん
うん、だからまあ、3-6 のシリーズで決着つけてもらったらいいと思います。うん、他あれはどう思うの？あのルーキーオブザイヤー、これすごい今世間では議論になってて、まあもちろんNBA、まあもちろん普通だったらエンビードだけど、まあ30試合しか出てないので、
あのエンビ全然その議論に出てこないんですよ、僕が見てるやつでは。
どういうこと？
サリッチとかあとブロクトン。うん、その辺が結構なんか本命って扱われてて、
うん、
で全然対抗とかにもエンビの名前出てこないんですけど、
うん、
僕エンビだと思いますね。
ああそう、
なんかこれまでのシクサーズをガラッと変えたじゃないですか。
あ
そうで、ブログドンの新人王ないと思うんですよ、
うん、
理由は まあ、地味だからなんですけど。
いや、わかるよ。
うん、うん、ね、めちゃくちゃいいロールプレイヤー、1年目からいい活躍してますけど、うん、それが新人王とは違いますなっていう。
なんか俺的にはブログドンにするぐらいだったらあげない、うん、誰にもあげなくていいと思うけどね該当なしで本当にいいと思うんだけど、本当に別にやんなくて。
該当じゃないけど、
うん、
該当なしはないでしょ、
うん、で別にいいんだと思うけどね。
あ、そうだからエンビーが一番いいんですよね。
うん、だちなみにエンビーのスタッツって30試合だけど、ルーキーで言うと、
うん、
もう半端ないんでしょ。
あのルーキーで言うとっていうか、
あの普通にあれでしょ、ダンカン、
うんうんうんうん、
誰だっけ、ダンカン、オラジュアン、
うん、
サンプソン、デビッド・ロビンソン、シャックとか、なんかその辺のグループ
ね。すごいね、そうそう取る、
うん、
しかも分数制限されてましたからね。
そうそうそう、しかもそう分数制限でっていう、うん、しかもまあでもね30試合ってずっと難しいな、
ま
あ、
ね、
うん、
いや本当に残念ですね。
あげたいけどね、あと10試合ぐらい出てくれたらまだ半分ぐらい出ててってなるんだけど、
うん、うん、
そう、うん、まあちょっとねあれなんですけどね。あ、これ皆さんどう思います？まあ、さっきからあのコメントはちょっと見てますけ ど、うん、やっぱりいろいろ見たけどね、ヒールドとかもあったし、あのでもシャリッチなのかな、シャリッチかブログドン、あ来た、サリッチ、ヒールド、あヒールドはやっぱり結構いいな、サリッチなし、ああ
そうね、
あでもエンビードもいるんだやっぱり、うん、
エンビー以外これもなんかもうこいつしかいないってやつがいないのがちょっとね、うん、
例えばそ あのこれもさっきもあったけど、そのエンビードの実質3年目っていうのもあるよね、うん、
まあリハビリした3年ですからね、
うん、そうそうそう、
うん、まあだから怪我しないでほしかったですね。
だってあそことベンシモがいるわけでしょ、
うん、
うん、そうだね、あジャマルマレーか、まあね、
あマレーね、
うん、
あマレーあるかもしれない、
なるほど、そっかそっか、わかりました。じゃあまあそんな感じですね。まあちょっと MVP はね、今年一番これという選手がいない、俺が NBA 見出して多分一番いないレベルだと思って、思い出せるのはどれぐらいかな、まあ94年かな、94年のあのデビッド・ロビンソンかオラジュアンかみたいな、なんかそこはちょっとあったんだけど、なんかあんま、まあちょっと23年前だったんでそこまで記憶に残ってないってもあるけど、まあこれといった、まあそのなんかほら該当者がいないシーズンも正直該当そこまでいないシーズンだから、まあなしにあげよう2年目みたいなのもちょっとあったし、だけど本当に今回はもうそのね、なんていうの、そのなんていうのかな、こうこの4人の中でもうその誰まあこの4人がまあ4人、まあカワイ、ハーデン、ラスに関しては他の年だったらぶっちぎりだと思うよね、
うん、
MVP だと思うけど、それ以上の、それ以上にそれに匹敵するやっぱりね、まあ例年になく、そうそう今年にちょっと集まりすぎてるんで、まあちょっとみんなかわいそうだなと思う部分はあります。うん、はい。まあそんな感じです。そうそうそう。そうだよね。例えばアイマスとかまた本当別の年だったらね、MVP 取っちゃうかもしれない。だってイーストの5位ね、みたいな感じだけどね。そう。
イーストの
1位でね。そうそうそう。
うん。
50勝か51勝ぐらいしたのね、確かに、
うん、
OK です。じゃあまず、ウエストのプレーオフからちょっといきましょう。
はいはい、
なんかこう全体的なこうなんていうのかな、こううーんなんていうのかな、全体的なこう何印象っていうのはある、今年のプレーオフウエストに
東に試合合わせて、まあ順当勝利が多いのかなってまず思いますね、
という予想。
そうそうそう、
うん、分かりました、なるほどね。 でまあここからですね、僕と KM でちょっと軽く予想していくんですけど、まああのちょっとあのまああくまでも予想なんで、その辺を加味その辺を加味してもらえればと思います。なんとなくなんていうのこうあのまああくまでも多分俺らは完璧に全てを何でもかも把握してないんじゃないですけど、まあ一ファン同士で予想してるのある、まあ個人的な感情も入ってる分もあるので、まあその辺はそんな感じで、まあ皆さんも予想、をね、を聞きたいというふうに思います。じゃあですね、まず最初のシリーズいきましょう。ウエストですね、
はい、
1位ゴールデンステート、対8位ポートランド。これですね、僕が、今日アンケートを取っております。
あー、ツイッターで、
はい、
はい、
707票入ってます。
お、
85% がゴールデンステート、そしてなんと 15% がポートランドが勝つとというですね、結構なかなかの大胆の予想があります、まあ見どころとしてはやっぱりまあリラードとカリーね、というところですね、ゴールデンステートに関しては、オラクルをゲーム5の日程に予約してないと、まあ読んで終わるというね、そうそう、ゲーム5の日程はチャンス・ザ・ラッパーの、あのコンサートがあって、ポートランド、あのブレイザーズ のツイッターアカウントがチャンス・ザ・ラッパーにリプライをして、なんか試合に来んのみたいなっていうのをあの聞くという、ちょっとあの、まあ、そこら辺で面白い、合戦があってますね。でまあ、
それってゲーム5行ったらどうなるんですか。
いや、そこはもうリスケするんじゃない多分、うん、でそのやっぱあそこだよね、あそこだよねというか、まあ、リラードが直接聞かれた時に、まあ、6戦でポートランドと、
うん、
いうふうには言ったんやけど、まあ、それは多分ゲーム6をホームで勝つという意味だよね、やっぱりね、まあ、そこはまあでもそう言わないといけないってい
う、ね、あ、そう
ね、うん、でだし、まあ、多分本人も勝つつもりでいると思うので、まあ、そういった意味では非常に楽しみと思います。
どうする、
僕の予想はこれは、5戦でゴールデンステートという予想だったんだけど、まあ、これは要はもともとスイープな感じの雰囲気なところを、まあ、ゲーム3かゲーム4でちょっとあのだからあの、そうそう、後半の2試合、まあ、2試合ゲーム3ゲーム4のポートランドの試合でもうリラードがちょっともう大爆発すると。
でなんか5戦で決着つくときって、
うん、
そのパターンしかないですよね。
どういうこと？ 3-4 で意地見せるってこと？
そうそうそう、最初になんか取るけどあと全部負けるみたいなとほぼなくないですか。
あー、ゲーム1勝ってその後全部負ける
とか、うん、ゲーム1取って4連敗って、うん、僕覚えてないですね。
ゲーム1で4連敗は、シクサーズレイカーズのファイナルとか、
あ、
アイバーソンがティロンルームまたいだのがゲーム1でその後4連敗したね。
そうかそうそう、
まあ珍しい、でもそれはとても、KM さんの予想はどうでしょう。
僕はゲーム4戦ウォリアーズ、
お、
スイープです。
スイープ、
はい、
これはどういう分析ですか。
これね、あのもともと僕スイープ予想じゃなかったんですよ、
うん、
4-2 とかかなと思ったんですけど、
うん、
ちょっとヌルキッチ抜けたのが痛いかなと、
うん、
ヌルキッチから 4-2 だった、
うん、
今リラードはてか、まあ、ブレザーズリーグで一番テンション高いチームかなと思うんですけど、
テンション、
それでも、
うん、テンション、
うん、
うん、
ウォリアーズ相手にぶちかましてやるぞっていう、
ああはいはい、
うん、
気持ちはできてるってことね。
そうそうそうそうそうそう、まあ、あのちゃんと滑り込めたっていうのもあるし、
うん、
ただそれでもウォリアーズ相手に実戦取るのはきついかなと、
うん、
だから接戦は結構あると思うんですけど、
うん、
やっぱ最終的にはウォリアーズが全部取る気がするんです。
うん、なるほど、
うん、リラード爆発、マカラムもあるかもしれないですけど、
うん、
って言ったらウォリアーズはカリー、クレイ、KD がいますから、
うん、
そもそもまあ自力の差は否めないところで、
うん、
うん、それを自力の差を覆すほどの環境は今ないんじゃないかなって思うんですよね。
うん、俺一応ねちょっと軽く映像を見たんやけど去年の映像、
うん、
であのカリーが、第4戦に戻ってきたのかな、
うんうんうん、
第4、5戦戻ってきたんだけど、
うん、
まあでそれまでも全部考えるとちょっとやっぱりあの後半シリーズ後半、
うん、
4戦5戦でやっぱあのマカラムとリラードがちょっと疲れてるよね、
うん、
もうつけなくなってる感じ、うん、まあオフェンスもディフェンスもかに両方、
うん、
でやっぱそこは難しいのはやっぱ1戦一発勝負だったらだけどやっぱ5戦6戦とまああるにしろ後半になってくると足が動かなくなってあのディフェンスできてなかったね。カリーが戻ってきた時にはもう本当に、
うんうん、
でカリーはわりかし逆にまあ影分けだったけどまあフレッシュだったから、
うん、
まあそこは結構カリーを大暴れした実際映像だったね。
そうですね、
うん、やっぱそのスクリーンとかも全然対応しようともうむしろしてない感じ、
うん、
っていうのがこうちょっと僕の、印象だったので、
いやまあ勝ってほしいんですけどね個人的にはブレイザーズに、
うん、
普通に好きなんで、
そう俺もブレイザーズ好きなんで、
うん、
そのなんかやってほしいけどまあリアルに言ったらっていうところだよね。
うんそう、うん、あとねちょっとボンレー結構好きで、
おう
このシリーズで成長してくれないかなっていう期待が結構
あるん
です
ね。
結構よくないディフェンスとかめっちゃよくないですかボンレ
ー。ボンレーってセンター？
うんパワーフォワードセンター。
うん、あドレイモンドに殺されると思うけどね
普通。そう
あだからその、ザザッとマッチアップだったらまだいいかもしれないね。
うん、ディフェンスもリバウンドもいい、まあ、
うん、
ディフェンスなんですけど、
うん、
なんかボックスアウトの意識が薄かったりとかするんで、
うん、
まあそういうのドレイとマッチアップして、まあしないか、アミネとかか、
うん、
まあウォリアーズとシリーズやって、なんか感じてくれたらなと思います。
うん、ボンレはもうほんとそろそろだよね、
うん、
これから、
うんうん、
そう、でやっぱりまあ本当にブレイザーズでなんかウォリアーズのしょぼいバージョンみたいな感じの、まあそれは褒めてるんだけどやっぱり、だからあのシリーズ後半巻き返したのもすごいと思うし、普通に今年プレーオフないのかなっていうところで8位に滑り込んだんで、まあそれはそれである程度いいシーズンだと思ってね。
そう
だからやっぱそのまあそうウォリアーズちょっと劣化版みたいな感じだから、その劣化版と本番本物とそのこう相性がとても悪いとは思うので、一番ブレイザーズ与えたくない相手だったのかなと思って、でその8位になったなってしまったのはまあウォリアーズ、ブレイザーズのせいであるので、だからウォリアーズ与えたくなければ7位以上に上がれば最初でウォリアーズ当たらないわけだから、このマッチアップになってしまったっていうのはある程度まあ厳しく言えばそのブレイザーズの責任でもあるので、
受け入れなきゃいけない。
まあそうっていう形だと思います。
はい。
はい、うん。わかりました。じゃあ次行きましょう。はい、2位のサンアントニオ対 7位のメンフィス。これはですね、はい、アンケート上だとですね、これなんと696票で、
はい、
なんと 92% がスパーズ。
うんうん、
で 8% がメンフィスというですね、これがもう圧倒的、まあ、スパーズ寄りの感じなんですよね、
うん、
で、俺このシリーズすごい考えたんです、
はい、
でまず思ったのがスパーズにとって一番相性が悪い相手だなとは思いました。
え
スパーズにとってグリズリーズが一番相性が悪いと思う、スパーズにとって。でメンフィスが唯一勝てるのが、
うん、
まあ言うたらですね、このインサイドの、
うん、
このインサイドのマッチアップでなった時に、そのジーボとまあジーボと、まあ、ジャマイカル・グリーン、ジーボとマルク・ガソルでしょ、
うん、
でマルク・ガソルとジャマイカル・グリーンが一番攻めれるのはデビッド・リーと、ガソル、
うんうん
とデドモンとか、うん、って考えた時にここは部が俺はインサイドに関しては圧倒的にグリズリーズがあると思うんですよ。で俺オールドリッジってもう全然俺何がいいのかちょっと今のオールドリッジ あのポートランドの時はすごい良かったんだけど、このスパーズ2年目のオルドリッチは全く何も感じないっていうのが正直。
今年のってこと？
うん、今年のオールドリッチで俺結構スパーズの試合結構今年見てるんだけど、
うん、
まあ結局クランチタイムは意外とガソルリーとかになるんだよね、
で
そうなったら多分ね、あの、まあ弟ガソルだマルク、まあ、ファーストネームで言うとこね、マルクとジーボが非常にそこアドバンテージがありそうってなった時に、うーん、グリズリーズ6戦という予想しました。僕は
ブドモンって結構やられちゃいます。
なんかプレーオフでどう分かんないから。
ああ、うん、
でじゃあグリズリーズそのでスパーズってさ、そんななんかアスレチックじゃないやん、アスリート系じゃないやん、
うん、
でメンフィスは多分ね横に速いチームと上に高いチームが無理だと思う。
あ
でスパーズはどっちでもないと思うので、すっごいめちゃめちゃ あの相性がいいと思う。つまり全ての試合で接戦になると思
う。
ってなった時に多分分かんない、そのコンディと河合の、まあ、最後のその点の取り合いみたいになった時に、いやちょっと分かんないね。じゃあですね、このシリーズに、じゃあちょっと僕聞いていいですか。じゃあサンアントニオ・スパーズ、メンフィス・グリズ全員のロスターをごちゃ混ぜにしました。で、ファーストピック河合でしょ。
はい。
セカンドピック誰？
マルク。
3番は？
コンディかな。
でしょ。
うん。
4番は？
まあ4番オールドリッチ。
オールドリッチ？だから1トップ4で言ったら 2-3 がグリズリーズなんよ、
うん、
まあだから互角だと思う俺は、意外とここは。
なるほど、
うん、であのトニアレは多分ねプレーオフいやいいんだけどちょっと向いてないと思う。そのもうほらあれがバレて、あのシカト作戦されてちょっともう厳しいかなと思って、まあだからシュート確率もよるけど、
うん、
もうちょっと当たってない試合だったらもう完璧にシカトされて終わりそうだから、そのトニーアレンが出てないっていう今の状況、
うん、
逆に俺はいいと思う。
うん、まあでもプレーオフにいてほしい存在ではあります
ね。うん、ね、まあね、そうそうそうそう。だから
エナジー的な意味で。
だから俺、そうそうそうやね。まあケミストリーとかそういうの考えるとね。だから総合的にいろいろ見て、
うん、
メンフィスの方が結局メンフィスがだからもう。本当にもう接戦、全部接戦になってオーバータイムとかになって、
うん、
でメンフィスがなんかゲーム2と3ぐらいをギリギリでオーバータイムとかで勝って、
うん、
でそこで主導権取って結局6でホームコートで締めそうかなという感じです。
スパーズ、
うん、まあ、僕はあの全く正直、まあ、スパーズプレーオフ、全くプレーオフスパーズは俺は結構 3,4 試合今年解説してるんだけど、スパーズ、うん、ちょっととなんかプレーオフでやれるイメージがないです僕は。
うん、ずっと言ってますよねそれ、
うん、だからそれをまあぜひ覆してほしいなと思って、
うん、
まあ、これでもうなんかメンフィスボコボコにしたら、まあ、まあスパーズ疑ってすいませんでしたってなると思うね、まあ、
うん、
そう。あ、チャンパーっているの？
いないです。
いない？
はい、
そうです。あ、で、ケイムさんの予想は何ですか？
僕5戦でスパーズですね。
おお、早めに終わっちゃうね、その心は。
うん、僕そんなに競らないっていうか、内容的には競る、まあ、さっきと同じですけど内容的には競るけど、
うん、
なんかやっぱ勝つのはスパーズっていう展開がずっと続くかなと思うんですよね。
うん、
多分グリッターのグラインドで一生取れると思うんですけど、
うん、
そう、多分 ジーボが僕一番効くかな、ジーボとあとコンリー、
うん、
と思ってたんですが、ただまあここもやっぱり自力の差ですよね。マックスドブに捨ててるわけですから、むしろマックスいなくてここまでよくやったよと思いますね。
チャンドラパーソンズって言ってる。
あ、そうそうそうそう、
うん、
なんか単純にグリズリーズが、うん、今のメンツでスパーズからそんな点取れる気がしないんですよね。
うん、
だからそこができるのが今言った2人のとこが一番なんですけど、
うん、
じゃあ河合をどう止めるのかっていうのもあるし、
うん、
ちょっと普通に負けるかなって
思う。なるほどね。
うん、
まあ、あの正直そのパターンも十分にありえると思うけどね。
うん、まあ、だから 92% ですよね。
うん、まあ、読めないっていうのはあるけど、
まあ、腐ってもグリズリーズなんで、
う
ん、
そうそうそう、だからそこちょっと1個だけアップセットピックをずっと探してたら、
うん、
もう俺の中ではスパーズ、
あ、ここ、
そう、あのメンフィスだったよね。うん、なんかちょっと相性がいいと思って、
うん、
なんかあのプレーオフって相性じゃんやっぱ、
うんうん、
そう、あと俺はスパーズはあの OKC とのセミファイナルでゲーム1であんだけボコしといて、その後2で完全に競り負けられて、最後ダンカンブロックして割れて終わったやんか、
うん、
ちょっとあれで俺はちょっとスパーズあんま信用してない部分がやっぱり、
うん、厳しいですね。
うん、まあスパーズってそう優勝とかになった時にね、だから何勝されても60勝70勝90勝されようがやっぱプレーオフでしっかりやらないと、まあ、
ああまあね、
まあちょっと俺はむ難しいなっていうのを、
うん、
はい、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
じゃあまあ一番、まあ、ゲームにとっても注目、ヒューストン対 OKC、 3位のヒューストン対6位の OKC、 これですね、まあ、もちろんラス対ハーデンという簡単な図式も、出てますけど、ここはですね、はい、714票、もらいまして、62% がヒューストン、
あら、
38% が OKC ということで、
あらら、
まあ、これもわりかし大幅に、ヒューストンが、ヒューストンがまあリードしたというところですけど、
はい、
僕は なんて言ったっけ、あ、じゃあちょっとゲームから俺探すから、ちょっとゲームからお願いします。
これは4勝2敗でヒューストンですね。
6戦、
はい、
おお、うん、
あれ、本当はスイープしてほしかったですけど、
ほう、
ちょっと僕あの今年ロケツ60勝って予想してたところが外れてしまったので、
うん、
ちょっともうちょっと謙虚にいこうかなと思って、
うん、
2つ上げました、サンダーに。
おー、あ、皆さんあれですね、あのご存知の通り、あのケームはヒューストンロケッツファンなので、はい、ここはもう全くあの皆さん真剣に聞かなくていいです。はい、多分ここは客観的にケームは全く見てないのでね、うん、そうですね。ちなみに俺も6戦でロケッツだと思います。で、大変面白い試合の連続だとは思う、多分
すごい大味な試合になりそうですよ、
うん、もう140対240みたいな試合になるんですよね。だからもうオールスターゲームみたいな、なんかもう点を取りまくる感じ、やっぱすごいな。あ、これ結構意見としてもコメントとしても42ロケッツか、
そうですね、
まあっていうところですね。
やっぱラスは止められないんですよね、あれは。
ちなみにシーズン対決はどうなってんの。
シーズンは3-1ですかね。
3-1でどっちなの。
ロケッツです。
ああ、
ラス止めれなくて、ラス止めれないとアダムスにディッシュされたり、コーナーのラディポに裁かれたり、あとまあハーデンが目離したロバソンがアリウープしたり、多分やられるポイント揃ってるんですよ、
うん
うん、であとサンダーリバウンド強いんですよね、
うんうん、
3月に試合した時もロケットそれでちょっとやられた、まあ勝ったんですけど、
うん、
やられたんですけど、それをカペラとネネがちゃんと抑えてくれないと厳しいシリーズになるかもしれないです。
クソ取るよね、リバウンドだけは、うん、だから、しかもタージがいるからね、もっと取るよ、
うんうんうん、そうそう、うん、
だからまあロケッツはもう正直プラマイプラス20ぐらいは確保しないといけないね、リバウンド、うん、アウトリバウンド、本当15から20ぐらいリバウンドされるイメージはあります。
うん、
うん、
でそう、あとロバソンハーデン大嫌いですよね。
ああ、そうそう、苦手としてね、
毎回やられてるんで、
うん、
あんま1回戦の相手としては波に乗りにくいかなっていうのもちょっと嫌だったんですけど、
うん、
まあただ最近ライアンがすごい調子良くて、
うん、
まあなんだかんだで殴り勝てるかなとは思います、
うん、そうね、まあ殴り合いに持ち込んでドンフライ高山みたいな感じでも殴り合って殴り勝つみたいな感じよね。
そうそうそう、
うん、
殴り合えれば勝てるんでロケッツは。
だ、例えばまああの、うん、どう考えても多分その何あの多分 まあ115対155から120ぐらい取るでしょ、
うんうん、
そのロケッツがね、
うん、
でそれを勝つために、まあ、じゃあ、サンダが120取らないといけないと、
うん、
なった時に、40ラスが取るでしょ例えば、
うん、
アベレージしたら、
うん、
まだ80あるからね、
うん、
取らないといけない点が他で、
うん、
だからオラジポタージカンタアダムズでその80をアベレージできるのかってことね、まあ、まあラスが40アベったとしてもね、
うん
うん、
40アベる前提がそうですけどね、
うん、まあ、十分ありえると思うけどやりかねんけどさだってミニッツがまだ40分近く上がってきたりとかしたら、
うんそうね、
全然それぐらいは取れそうな気がするけど、
まあ、ベブがどこまで気合い入れるかっていうのもありますよ
ね、うん、ただやっぱほら前の試合でほらビブあのね今シーズンの試合でビブがもう完全に一発一本止めた、
ね、
最後の最後で止めてあれしたとかあるんで、
うん、
まあ多分ラスには苦手はないと苦手意識もないし苦手なプレイヤーなんかないし止められた前提とかないと思うんだけど、うん、その中でもベバリーはあんまり好きじゃないと思うやっぱ体力使うから、うん、あそこはだからいかんせんやっぱそのボールもらったりちょっとしたところでやっぱりすごいエネルギーと体力を使わされるから
ボールもらうのは大変なんですよね。
うん。
疲れると。
まあ嫌だと思うね、多分、
ね。うん。普通にオールで当たってくるし。
うん。そう。なんかまあ普通にすんなり、まあ結果的に俺のあれだ、結果的にはすんなりディフェンヒューストンが勝ちそうなイメージあるけど、
うん、
試合の内容としてはとても熱く、とても競ったり、
ね、
とてもいろいろあると思う。
面白いと思います。
なベバリーとラス。ベバリーとラスが喧嘩になりそうになってベバリーがこうまあ、一緒に退場させようとしてくると思うんだよね、
うんうん、
でそれに乗らないラスの駆け引きみたいなのとか、うんうん、意外とそこでカンターが退場になったりとかなんかそういうパターンも十分あり得るそういや退場者はめちゃめちゃ多いと思うよこの
かもしれないですねアリーザとか普通に退場しそう
ああそうやね一番短期のアリーザだね、
うんうん、
ロバソンとアリーザとかねあるね、
ロバソン代わりに切れるのもある
そうそうそうそ う, そういや多分これは間違いなくあると思うんだけど、うん、ちょっと荒れるシリーズになりそうね第3戦ぐらいから荒れ出す感じがします、
うん、
まあそれがプレーオフが一番面白いのであ、
うん、
まあ要はその同じねところとずっとやり合うというねそのイラつきというね、
うんうん、
というところですねわかりましたまあそこはでも意外と謙虚に、4-2と
はい、
言ったので、まあ、ゲームらしからぬって言ったららしからぬよね、うん、では、ウエスト最後のシリーズ
はい
クリッパーズ、4位クリッパーズ対5位のユタですね、
はい、
これがですね710、票入ってこれが、ウエスト唯一の、まあ、アップセットピックといいますか低い順位の方が勝つという予想が多かった、58% ユタ 42% クリッパーズ
あでも接戦ですね、
はい、僕の予想ではですねこれ7戦でクリッパーズなんですよね
うん
競るけど、
うん、
3-2でユタがリードしてゲーム6をユタで迎えるんだけど、
うん、
そこで締め切れないっていうユタが
うん
でユタがもうギリチョンでそこユタがじゃないクリッパーズがそこをギリチョンでユタで勝って6戦
うん、
でもうそのまま7戦まで行かれちゃうっていうのをちょっと僕の青写真ですこれは
経験の差ありますよね
いやもうだいぶあると思う正直、うん、でやっぱりそのまあ腐ってもグリフィンデアンドレクリポでしょやっぱりうん、うん、そうだから腐ってもと思うんだけどねだからそこでまあもちろんバランスはいいしだからゴベールとデアンドレとかある程度キャンセルしちゃってる、
うんうんうん、
と思うよね
うん、
そうだけどまあって感じよね、
うん、まあアップセットっつうのここシーズン同率ですからね
そう同勝利ね
同勝
うんそうまあだから何とも言いませんけどこれは
僕これ7でジャズにしましたね、
うん、7でジャズ
はい
そうでちなみに俺もしジャズが4位だったら7でジャズにしてたよ7戦がやっぱり7戦がやっぱりねステープルスっていうのがねやっぱりってい
う、うん、
そうそうそうというのがちょっと俺が
いやそうだからそのシーズンの成績も同じなんで、
うん、
本当に経験の差だけかなって思ったんですけど、じゃそれでいったらクリッパーズが勝つんですが、ただね、まあ、プレーオフディフェンスのチームに勝つっていう法則あるじゃないですか、
うん、
昔からの言い伝えが、それにちょっと期待してる向きもあります。
じゃあオタクのチーム勝てないじゃん、それ。オタクのチーム勝てないじゃん。
いやでもじゃあロケッツと当たったらみんなディフェンス悪くなるんで。
おお。なるほどね。
うん、
おお、そうだね。うん、
まあ、あとその経験を少しでも補うためっていう意味もあってジョジョとかディオとか取ったと思うんで。
うん。
あのジョジョとなんか。フェルトンとかそのあたりの点の取り合い、
うん、
そこを勝てるかどうかっていうのも結構大きいかもしれないです。
なるほど。ジャマクロは？
あ、ジャマクロよりフェルトンの方が最近すごいなって。
ああ、うん、そうよね。でもなんか、そうだからジョー・ジョンソンがいたの今忘れてたわ。
あ、ほんで、
うん、あれはめんどくさいね。
うん、
うん、ただ俺ジャズの試合の終盤でジョー・ジョンソンがこねくり回すときに、
うん、
ヘイワード空いてるのになとか思ったりするんだけど、ヘイワード空いてるのにな、てんてんてん、フッドコーナーで空いてるのにな、てんてんてんみたいな。うん、だからなんかもうそれ、あのどこだったっけ、あのあそこもなんかあのクリッパーズもあるんだけど逆に、
うん、
そのジャマクロ預けりゃいいってもんじゃねえよと思ったりもするんで。
まあね、
うん、なんかそこにこう依存してみんなが楽しようとするから、なんかそこがあんまり良くないなっていうのはちょっと正直思ったけど、まあもしかしてこれ2目見てみないと分からないけど、そのポテンシャルっていうか、ほら一番その一番ベストな状態だとクリッパーズは圧倒的にいいと思うね。
うんうん、
でクリッパーズはなんとなくこのシーズンをなんかこうなんとなく過ごしちゃって、まあ怪我もあったけどリズムに乗れないと。でこれで勝って仮に乗ってきたら、うん、まあウォリアーズには勝てないかもしれないけど、非常にウォリアーズとしては面倒くさい相手になる可能性がと思います。うん、そうだけどまあ恒例でクリッパーズは何かなんかしくってくると思うので
、うん、なんかもうそうなっちゃいましたよね、あそこのチームは。
うん、もう本当にだからまあなんかポテンシャルでって言えば6年目だからね。
うん、
もうあのクリス・ポールが来てから、クリス・ポール、グリフィン、デアンドレは
長いですよね、このポジションが。
うん、だもうそろそろちょっと考えないといけないなと思います。
うん、
うん、だクリス・ポールという、まあ正直俺あのロケッツにひっくり返された時2年前かな、
うん、
あの時からちょっと俺クリス・ポールとグリフィンはすごい、疑問視してるんだけどね、選手としては。
うん、
やっぱり俺はプレーオフパフォーマンスでちょっとできないのはちょっと非常に僕は嫌ですね。はい、うん、
ただまあクリポはその前のシリーズ、その前のシリーズクリポで勝ったみたいなとこありますからね。
でしょ、
うん、
だからそれだったらワンシリーズ勝ってお前満足すんだよと思うんだけどね、そこは。
まあちょっと満身創痍感もあったし、
まあね、でそこで力尽きたって、昇北かよ。
まあ意味ないですけどね。
そうそうそうそう、だからそれがやっぱりまあちょっとジョーダンだったりコービーだったりその辺のさ、すごいとこじゃん。でギリで勝ち上がったらそっからまた次の行くやん、やっぱ。
うん、
うん、
まだ終わってないですからね。
そうだから、そのワンシリーズしか勝たなくていいならさ別にいいんだけどさ、そうだったら、
うん、
だからそっから4シリーズ勝たないといけないわけだからね、プレーオフは。
うん、
大変っすよ本当に。ちなみにウエストに関してはこれは、ロケッツはカンファレンスファイナルまで、ファイナルまで行くと思ってるの？優勝すると思ってるロケッツは？
はい、はい、
ロケッツ優勝？
はい、
あ、わかりました。じゃあ
そんな感じか。
うん、いやもうその、もうそれはもう、うん、1位ボストン、8位シカゴ、あ、もうこれ一気にイースト行っちゃいます。
はい、
ボスのシカゴ、709票、これ KM 票は知らないのねってことね。
いや見てないです。
何パーセントでどっち。Can't wait for tonight.
tonight. I want you all night. Yeah. Can't wait for tonight. That gap, 'cause I can't wait.